次は東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割です。第6回のテーマは老化と腸内細菌との密接な関係です。
老化と腸内細菌の間に密接な関係があると考えられています。老化の程度を時刻で表す老化時間、エイジングクロックという考え方がありますが、まず老化時間を早める要因としては腸内細菌の多様性の低下、酪酸生産菌の減少、ビフィズス菌の減少など、そして腸内細菌が出す有害な代謝物質、そういうものがあるとされています。一方、老化時間を巻き戻す要因としては腸内細菌の多様性の上昇、それからポリアミン、短鎖脂肪酸、アミノ酸などの有用な代謝物質があるとされているということでございます。今申し上げたように老化の進行には腸内細菌の代謝物が関わるらしいということですけれども、腸内細菌が作るどのような代謝物が認知症の発症と関係していそうかと、例えばアンモニアやインドールのようないわゆる悪玉菌の代謝物は認知症の進行を促進する傾向がある。一方、乳酸とか短鎖脂肪酸などは認知症を誘導しない、認知症と関係がないらしいという結果になっています。このように腸内細菌やその代謝物は我々の健康状態、社会活動、老化の進行などに大きな影響を与えると考えられるようになっているわけであります。このように重要な腸内細菌層ですが、我々の腸内細菌層の構成、バランスを決定している要因とは一体どんなものでしょうか。我々の腸内細菌層の組成を決める代表的な要因と、まず母親の腸内細菌層、これが大事であります。近年の研究では、まだ子宮内にいるときにも胎児は胎盤経由で母親の持つ細菌に暴露されるといったような報告もございます。次は分娩の方式です。経膣分娩、自然の分娩では赤ちゃんは産道を通って生まれてくるので、その間に母親の腸内細菌に暴露され、それを取り込むことになります。一方、帝王切開の場合には産道を通りませんので、赤ちゃんはほぼ無菌状態で生まれてくることになります。保育、この形式も重要であります。母乳中には母親の腸内細菌が存在するとの報告もありますし、腸内細菌の増殖のための栄養成分である特殊なオリゴ糖もたくさん含まれています。しかし人工乳、調整粉乳にはそのような成分がまだ一部しか入っていません。出生時、哺乳時の状態はそれぞれ人によっていろいろでしょうが、この時期に体内に入り込んで住み着いた細菌類がベースになって、それぞれの赤ちゃんの腸内細菌層が形成されてくるわけです。なお、腸内細菌層は生後1から3ヶ月以内に大きく変動して、その後安定化し、3歳くらいまでには成人と似た腸内細菌層が形成されると言われています。ここまではですね、自分自身では制御しようがない要因の話でしたが、ここからあとは我々自身が気をつけて介入していける可能性のある要因ということになります。まず、病気による薬剤の摂取、特に抗生物質の摂取は我々の腸内細菌層を変動させるということを理解しておくべきでしょう。また、我々自身の腸に備わっている免疫系は 抗体などを介して腸内細菌層の形成に関わると考えられているので、腸管免疫系を健全な状態に保つ努力も必要であります。で、それには食事が大切です。ただし、どのような食事、栄養を取れば腸管免疫系を健全な状態に保てるかというのは大変難しい問題です。現在、私が学会長を務めている日本食品免疫学会でも、食と免疫の関連性を科学的に明らかにしようと日夜努力をしているところでありますが、大変難しい問題であります。そんな中で期待が高まるのがプロバイオティクスやプレバイオティクスのような腸内細菌層を改善することを目標に開発されてきた食品群であります。